野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが何かいいことを喋ろうと、そんな気持ちになっています。
気持ちになってるだけなんだ
よ。まあ何かいいこと喋りますよ。
はい。
はい。というわけで。
というわけで。
今日のテーマは。
今日のテーマはですね。
はい。
上手に話せるようになるにはというテーマで野村さんとお話をしていこうと思います。
上手に話せるようになるには、
うん、
上手にね、
そう、
はあ、
上手に話そうと思わないことが一番だと思ってます。
どういうことどういうこと
まあまあまあ、まあ、上手に話せるようになるにはっていうさ、あの上手っていうさ、何が上手なのかっていう明確化されてないよねありますよね
まあそうですね、
うん、
目的次第じゃないですか。
そうですよね、
ね、話をするって言っても、まあ、いろんなシチュエーションが考えられるわけじゃないですか、
うん、
ちなみにこの質問はどういう場面を想定されていらっしゃるんですか。
いや、1対1で話す場面を、
お、1対1、
そう、1対1ね、
あ、
で話す場面を想定して、
は、
まあ、大体なんか私のクライアントさんが最近ついてきてるんですけど、あの、そのクライアントさんは、
うん、
なんかどうやって話したらいいかわからないみたいな。
どういうこと？
いや、話せよと思うんだけど。
どういうこと？
いや、なんかね、上手に話したいんですって。1対1で。
1対1で上手に話したいって何を話したい？
ビジネスの話でしょ。
ビジネスの話。
そう、仕事の話。
仕事の話。
うん、
上手に話せるように、うん、思ったこと言えばいいんじゃないですかね。
うん、私もそう思いますよ
何、その人は何話すっていうよりも説明がしたいの。
そう、なんかビジネスの説明をしたいみたいで、
は
あ、ビジネスの説明をされてもなって私は思うんだけど、
うん、
なんか、いや、そっちじゃなくないみたいな
ね、ちょっと何言ってるかよく分かんないですね、
うん、分かんないです。
分かんないんかい、はい
はい、
じゃあ分かんないということで、
はい、あ、え終わりですか。
終わっちゃうよね。目的が分かんなかったら何とも言いようがないんだけど。
まあそうですよね、
うん、
あの商品の、まあさ、なんか上手に話したいって言ってる人の裏のあれなんですけど、
裏のあれって
何だ よ
裏は何でしょう。
裏のあれなんですけど、裏の心理なんですけど、やっぱりあの自分の商品を売りたいっていう気持ちが強かったりとか、まあ、そういうのを知ってることが多いかなって思うんですよね、うん、
はい
はい、
で
なんでそれに対して何か野村さんありますか。
売る時のプレゼンテーションの話をして
る。そういうこと
商品説明とかプレゼンテーションをどうするかっていう話ですか。
うん、
そういうこと。
そういうことです
なるほどね、
はい、
まあまず自分の商品を理解することですね。
そうですね、
はい
はい、
あの意外とね、自分の商品の良さとか分かってなかったりする人多いからね、
うん、
ああ、なんか本当ね、売り手目線とかね、うん、勝手な自分の思い込みでね、これを言えばいいんじゃないかみたいな風に思っているところが全然的外れっていうことは結構あったりするんでね、
うんうん、
ああ、なんでまず商品のまず特性を理解することと、
うん、
あと、まあ、商品売ろうと思った時には結局ね、商品の良さをいくらアピールしてもあんま意味ないんですよ、
うん、
こんな機能ありますとか、
うん、
こんなことできますとか、
うん、
言っても、うん、相手にニーズがなかったら意味ないんですよね、
うん、そう思います。
なんで本当はセールスっていう全体で考えるとニーズの把握の方が大事なんだけど、
うん、
相手がどんなことで、まあ、悩んでるのかとか課題感を感じているのかとか何を必要としているのかっていうのをしっかりと聞くっていうことの方が本当は大事ですけどね、
うん、
話すっていうよりも、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
そう思いますよ私も、はい、
まあ、その上で相手にニーズがあるなと思った時に、
うん、
相手のニーズを満たすようなことをちゃんと伝えられるかどうかっていうことなんですよ、
うんうん、
いや、だからね、相手に関係ない機能的なとことかスペックとか、
うん、
あるいはあのメソッドとか言っても、
うん、
あんま意味なくて、
うん、
相手がこう悩んでることとか課題に感じていることとか必要としていることを自分の商品だったらこういうふうに、まあ、解決したりとか満たすことができるんですよっていうことを伝えていけばいいです、
うん、
はい、
いいと思いますいいと思います
なんで上から目線なん
だどうした今日私びっくりした私が一番びっくりしたはい、
はい、
そうですね、
なんです、なんで 商品の説明とかって、まあ、本当にこう機能的なものとかね、
うん、
あの自分がいいと思ってる点を伝えちゃダメってことではないんだけど、
うん、
相手が求めてるもの、必要としてること、困ってること、うん、そういうところに刺さるようなメッセージを投げかけるっていうのが大事ですね。
うん、
はい。
そうですね。
はい。
はい、
なので売り手目線ではなく、聞いてる側が、あ、それ必要だなとか、それ欲しいなって思ってもらえるような、
うん、
あ、ポイントを伝えていくっていうことが大事です。
うん、
はい。
はい。
そういうことです。
そういうことですね。
はい。まあ、で、まあ、プレゼンテーションでいくと、まあ、いくつかの流れっていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、商品説明、まあ、さっき言ったようにまず課題、ね、こういうことでお悩みですよね、だとしたらこういうふうに解決しないといけないですよね、その解決をするためには、あ、私の商品を使ってもらうとこういうふうに解決できるんですよ、で結果としてあなたはこうなれるんですよっていうところを、
うん、
そういう順番で喋ると基本的には OK です、
うん、はい、
はい、
おーってなります。
そうそうそう。うん、なので、あの、商品の説明じゃないんですよね。相手がこうなりたいと思ってる未来の姿があるわけですよ。
うん、
ね、その未来の姿に自分の商品を使えばどうやってそこにたどり着けるのかっていう道筋を見せてあげるっていうのが大事ですね。
うんうん、
プロセスです、プロセス。
はい、
ゴールから、まあ、現状があって行きたい未来があるわけですよ。
うん、
なりたい姿が。
うん、
その現状から未来への道筋を見せてあげるっていうのが、
うん、
まあ、うまく話すには必要なところかなってとこですね。
そうですね、
はい、
はい、
ですよ。なんだこれはもう、ね、そういうテーマから来てるのにいまいち盛り上がりに欠けるじゃないですか。どういうつもりですか。
なんか怒られてるんですけど。
はい、
はい、
っていうのが、まあまあ1対1で商品の説明をしたいっていう時にはそういうことですね。
うん、
はい、
ちなみに商品の説明ではなくて、なんか相手のニーズだったりとかを聞き出すには、うん、
はい、
なんかどういうふうにやってますか。
どういうふうにやってますか。
どんな質問をしてますか。
どんな質問をしてるか、
うん、
どんな質問をしてるかというとですね、うん、いろんな、いろんな質問の仕方があって、
うん、
まあ、さっきも言ったように、まあ、仮にセールスの場面だとするわけですけどね、
うん
うん、セールスの場面だとすると、まず相手がどうなりたいのかっていうところを聞きます、
うんうん
うん、
最終的にね。
そう、最終的にじゃなくてもいいんだけどね、
うん、
まあ最終的にじゃなくても直近でもいいんだけど、
はい、
どうなりたいのみたいな、
うん、
目標を聞いたりとか、
うん、
でなりたい姿を聞いたりとか、
うんうん、
っていうことをします、
うん、
まずじゃあそのゴールがまず設定されました、
うん、
でそのゴールに今たどり着いてません、
うん、
じゃあ何をする必要性がありますかっていうことを聞いてきます、
うん、
何が必要ですかとか、何を改善する必要性がありますかとか、どうすればいいと思いますかとか、
うん、
っていうことを聞きますね、うん、基本的には。
そうですね、
はい、
はい、
ですよ。何なんだよ。
はい、
まあ、はい、まあ、この辺はね、実はコーチングのスキルを持っていると、
うん、
いろんな風に聞けるようになりますね、
うんうんうんうん、
なんでコーチングのスキルはね本当必要、セールスにも、もうめちゃくちゃ使えるんで、
うん、
私セールスの講座、ワンデーの講座とコーチングのワンデーの講座やってるんですけど、
うん、
まあ、朝10時から夜8時までね、10時間の長くねえよ。10時間って聞くと長そうに聞こえるんですけど、参加者はみんなもう終わりですかみたいな風になるんで。
はい、そうですよ。
はい、でそれでもコーチングとセールスの講座の7割ぐらい大体一緒です。
うんうん、
セールスは本当に相手の課題を引き出せた時点で、
うん、
もうほぼほぼなんていうのかな、セールス完了みたいなもんなんで。そうなんです。信頼関係築いて相手の課題とかニーズを把握するっていうことが一番重要で、
うん、
まあ、さっきのね、まあ、上手に話せるっていう、まあ、プレゼンテーションなんていうのはおまけみたいなもんなんで、
うん、
はい、なんでコーチングのスキルとかをしっかりと磨いておくとセールスにも活かせますよっていうことにはなってきますね、
うん、
はい、まあ、ちなみにちょっと急なんですけどね、3月30日月曜日にね、
じゃ急だな。
30日月曜日にね、コーチングのワンデー講座やりますんで、
はい、
もし受けたいという方、言ってもらうもうすぐだけど、たまたま奇跡的に月曜日が丸一日空いてる人なんかいるのかなと思うんだけど、
うん、
まあ、万が一いたら、なんかメールかなんかで連絡してもらえれば、詳細ご案内します。
はい
はい、で、まあ、何よりも、大事なのは、やっぱ相手に、興味を持って話を聞くってことですね。
うん、そうですね。
うん、だから適当に聞いてても意味なくて、
うんうん、
ちゃんと真剣に向き合って、 で、相手に興味を持ちながら、この人はどうなりたいのかな、この人に必要なものは何なのかなっていうふうに興味を持ちながら聞いていくっていうのが、
うん、
まあ質問してニーズとかをね、引き出していく上では、まあ、まあ最もと言っていいほど重要なところにはなりますね、
うんうん
なんで質問のね、スキルとかテクニックみたいなもんじゃないんですよ。まあもちろんあるんですよ。こういう質問の仕方がとかっていうのはいくつかのスキルとかはあるんですけど、
うん、
まあ最終的にはそんなね、質問のスキルとかどうでもいいなと思ってます。もう本当にどうでもいいの、
うん。
この目の前の人の話をしっかりと聞いて、その上で、まあ自分のね、なんか余計な思い込みとか意見とかを一旦置いといて、
うん、
相手の話をしっかりと聞いていく、その姿勢がね、何よりも大事になってくるっていうところですね。なんですけど、まあ多くの人たちはそこでなんか自分の勝手な考え方とか、あ、この人こうした方がいいに違いないみたいなのが出てくると、うん、なんか誘導的な質問になったりとか、
うんうん、
相手の言葉遮っちゃったりとか、
うん
うん、え、それってこういうことですかみたいなんで、なんか遮っちゃったりすると、なんかそこがずれてきたりするので、自分の考えは一旦置いといた上で、しっかりと相手に向き合っていくっていうのが、まあ、この、まあ、質問というかね、話をするときとかにはすごく大事な要素になってきますよというところです。
はい。
はい。なんでね、まあそういう本当にこう、相手との信頼関係を築きつつ、相手の本音とかね、ニーズを引き出したいっていう方は、まあ私のコーチングの講座とかね、セールス講座を受けてもらうのもいいんじゃないかなというふうには思います。
はい。
はい。
すごいですよ、野村さんの講座はね。
まあそうだね。
うん、
はい。すごいです。はい。マジでセールス講座とか受けると本当それだけで成約率もう4倍になった人とか8倍になった人とかいますからね、
うんうん
はい。まあ、コーチングもね、ワンで1日だけで全くこれまでコーチング学んでなかったような人たちが、まあ、しっかりと相手の話を聞けて、まあ、本音で聞けるようになったりとか、
うんうん、
まあ、プロのコーチと名乗っても全然問題ないようなレベルまでね引き上げたりするので、まあ、興味ある方はぜひご連絡ください。
はい、
はい、ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問取り上げてほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。